改めておはようございます。今日は詩編の46をテーマにした、特別な礼拝になりましたけど、まず感謝から始めたいと思いますけど、特にあの若手スタッフですね、大地さん、甲さん、新さんが、最初のビデオの作成から、結構頑張ってくださったので、なんか説教者ばっかりが拍手いただくんですけど申し訳なくて、ありがとうございます。素晴らしい。気づいた方はいらっしゃると思いますけど、礼拝のカウントダウンもオリジナルにして、実は YouTube から詩編の46を英語で歌ってるところを、オリジナルに、まあ、カウントダウンにしたということもありましたので、今日はですね、詩編の46デーで、今日はですね、詩編の作家はあなたですというテーマになります。はい。で、今日はユースの礼、ウェルカムありまして、とても心強く思うことがありまして、ぜひ皆さん、個人的なもので申し訳ないんですけど、私の息子の受験勉強のためにお祈りしてで、皆さんが祈ってくださることによって、私は力を捨て、受験のプレッシャーを感じないようにしたいと思います。受けているのは本人なんですけど、はい、詩編の作家はあなたです。ちょっと今日は、アーティーな説教をしたいと思います。あんまりアーティーじゃない僕なので、一応これで僕のアーティー服装で、全然アーティーでもない、一応ノーネクタイでアーティーしようとしているんですけど、はい。詩編の作家はあなたです。皆さん、なんか歌書いたことあります？まあね、野良岡哲さん、いろんな歌を書いた方もいらっしゃると思うんですけど、私一回だけちょっと挑戦しました。哲さんが書いた歌の英語歌詞ちょっと挑戦しました。はい。アメリカで結構長距離運転してた中で、ずっと何度も流してる中で、英語歌詞、作ったんですけど、多分それで最初で最後かなと思ってるんですけど、難しいですね、歌を作るっていうのは。まあでも、下手とか上手いとか才能あるない関係なく、みんなで、歌を、ね、作れます。まあ、作れるっていうか歌ってるんじゃないかなと思います。歌にはストーリーがあります。ストーリーには意味があります。ストーリーには感情があります。それを分かち合うことは素晴らしいことかなと思います。まあ、今日はラフさんと、明夫さんが朗読していただいたので、美しい英語と日本語で話してくださいました。改めて、ここに書いてあることを今日の、テーマ聖句にしたいと思います。で、今日はですね、この、作詞家ということで作曲っていうところに目を向けたいと思いますので、今日のテーマは、今日の2つのポイント、未来は明るい、メタノイアは希望ということで話したいと思います。先ほどコマーシャルがありましたけど、ぜひ、QT シリーズと、この本強くお勧めしたいと思います。これを読んで詩編の読み方をつかんだ中で詩編を読んでいくと、ものすごく生きたものになっていきます。ちょっと紹介したいと思います。この本の122ページにはいろいろ読みながら自分に解いていく質問がありますけど、その詩編に題名があれば、そこから何を学べますか。題名がある詩編と題名がない詩編があります。題名がある中では、結構そこでいろんな情報量があります。詩編の46はこのように始まりますけど、指揮者に合わせてコラの子の詩、荒本町歌と書いてあります。実はこれだけでもかなりの情報があります。荒本はどういうことかっていうと、若い女性だそうです。おそらく今日さっき皆様の前で命をの歌を歌った、美しい天使のような、ソプラノの声です。ソプラノの声。で、そこでね、分かると思いますけど、私たちは全く聖書通りじゃないです。みんなここに上がって、力を捨て我が神とか、そういうふうに読んでるんですけど、そうじゃないんですよ。これね、美しいソプラノの声、僕は出しません。ソプラノの手ね、さっきのようなあの声でこれを歌ってるんですよ。はい。もう一つ、これは分かんないですね。これはですね、ヘブライ語でベンコラと書いてあります。ベンコラ、なんかベンなんとかって分かる。ベンゲーじゃないですよ。ベンゲーは違います。ベンハーだね。ベンフルかな、日本語で。ベンハー、okay?ヘブライ語だとベンは子供っていう意味で、つまりベンコラは コラの子。でこれは、ね、直接的な子だけではなくて何代も何代も続く子、まあ、簡単に言うと、コラが、まあ、コラが結果的に多分苗字になってしまうのかな、ね、我々にとっては苗字の感覚、ね、その子たちです、ね、はい、なので、まあ、うちの家族だったらもしかするとベン・山崎になるかもしれないです、ね、その感覚です、ね、で今日はですねこのコラの子、ね、詩編46章を、書いたソングライターに注目したいと思います。で今日ちょっとテンション高くてパパって流れるので、分かんなくたら分かってるふりをしてただこうやってれば全然もうなんか聞き流しても全然構いませんけど、ちょっと今日はちょっと角度を変えてソングライターに注目したいと思います。で今日はちょっとまあアーツィの方はああ今日は分かりやすかったなと思っていただければいいかなと思います。さっきの命の歌で泣いた人、命の歌で泣いた人、あんまり上がんなかったな。その後すぐ今中一と話して、ね、誰か泣いてた、いや誰も泣いてないっつって、誰か泣いてた、はい、命の歌、皆さんご存知ですか、誰が書きましたか、はい、こういうふうに書いてますけど、これポインターでいく、ここにね、マナカナって書いてある、マナカナ、マナカナ、皆さんマナカナ知ってます、この歌は、NHK の朝の、小説、連続小説っていうの?で、紹介されました。私も見てました。実は、このドラマの2年後に妻と2人でこの小説の生舞台も行きました。マナカナの生の命の歌来ました。そこで皆さん私がいかに夫として頑張ってるかを認めていただきたいなと思っています。みやびって書いてます、okay? まあ、ご存知の方は多いと思うんですけど、この方は竹内まりやさんです。おまさか日系アメリカ人の山崎武史に日本の歌を歌う学ぶとは知らなかったけど、よかったね教会に来ていいこと学びました。竹内まりやさん、okay? 今週、家内と一緒に竹内まりやさんの映画も見に行こうと思っているので夫として結構頑張ってます。すみません、くだらないアピールで。宮部さん、53歳の時にこの歌を歌ったそうです。51歳の時に人生の扉っていう歌を歌って、それもぜひ聴いていただきたいと思うんですけど、結構50になってから人生が終わりにかけてるっていうこと、人生の扉の歌詞の中に結構僕はジーンとくるんですけど、この満開の桜をあと何回見れるんだろう。でそれは51歳で書いたそうです。私は今51なんですけど、やっぱ50になった時にまあ死ぬかもしれないっていう経験をして、あ残り人生大切かなと思った中で、まあ、こういう歌を書いたんじゃないかなと思います。テレビドラマで見たんですけど、奄美大島で子どもたちが親に感謝する会でこの歌を歌ってるそうで、今は、道徳の授業にも書いてあるようなので、作詞家から子どもたちにこういう言葉がかけられました。この命の歌は両親、家族、友達、仲間、そしてもう会えなくなったなってしまった大切な人たち、そのすべての人に出会えた喜びと自分の命がこうして生かされていることへの、率直な感謝を伝えたいと願って書きました。新しい明日へ向かって元気に歌いながら頑張ってくださいという気持ちを込めて、この歌を作ったそうです。やっぱりそのストーリーがありますね。そのストーリーに言葉があります。そしてそこにリンクする我々が、心がそこに動かされます。はい。さっき歌いましたよ、ハレルヤ。OK? 知ってる人ですね。ね。みんなあまり考えない。うん、トゥントゥントゥントゥントゥン。これ、賛美歌を見たら、こういう名前が出てきます。ジェフ・ファーステ、1996年。私はこの方知ってます。かつての私の学び会リーダーで、私のディサイプラであります。これがジェフ・ファーセットです。はい。で、これは僕に似てる青年です。誰か分かりません。Okay、ハレルヤ。Okay、ハレルヤ、神様賛美する。Okay、まあ、これはよく分かんない。ストーリーは分かんないんですけど、1996年に ICOC の教会で、新しい賛美歌を作ろうっていうコンテクストを集めたところで、彼が優勝したそうです。はい。 で、そこで思ったのは、なるほど、この感動的な奇跡的な学び会を経験してハレルヤ歌ったわけじゃないです、はい、やっぱりこの学び会の7年後に書いてるので、私はハレルヤと全く関係ないです。はい、ソングライターに注目してます。ローリングストーン雑誌によると歴代トップのソングリーダーライターは、レノン、マカートニー、ディランだそうです。いや、ちょっと僕あまり納得しないな。で、総合売上的な、日本は作曲家と作詞家って分かれるんですけど、大体欧米はソングライターになりますけど、まあ、それ分かれる場合もあるんですけど、向こうの、合計売上数の一番のソングライターはアンドリュー・ロイド・ウェブさんですね。キャッツとかジーザス・クライス・スーパースターとか、この方が一番、まあ、歌によっての売上トップというところで、誰かさんがお世話になってます。ちょっと分かりにくいですね。分かる分かる分かる分かる、あれ誰かに見てるかな、誰かね、分かる分かる分かんない分かんない分かんない分かんない。はい、ひとみさんが出演したさまざまなミュージカルです。はい、ちょっと予的なソングライダーはどうでもいいから、もっと霊的に戻って、詩編のトップの作詞家、これは売り上げじゃないです。聖書はノンプロフィットなんで、okay? まず数からいきました。分かんないですねこれ。はい、すみません。ダビデです。一番多く詩編書いたのはダビデです。73プラス、okay? 73プラス、okay? 2番目、これも分かんないですね、こんなことやれても。僕も分かんないです。アサフが12 で、本日の、主人公コラの子が11です。なので今日は、詩編の中で3番目に多く、作詞されたコラの子たち、を注目したいと思います。コラの子一体誰ですか。Google で、私は英語で Sons of Korah って Google したら、なんかこれが出てきました。何これ。実は Sons of Korah っていうバンドがあります。笑っちゃいけません。笑っちゃいけません。ちゃんと彼らは真面目に詩編から今のコンテンポラリー音楽に合わせて詩編を歌ってますので、最近ちょっとクリスチャンミュージック同じの聞いてたと思ったら、Sons of Korah って Google、YouTube でいっぱい詩編を歌ったらいいかなと思います。でも今日の Sons of Korah は彼らじゃないです。聖書のコラの子たちが書いた詩編が全部で11個あります。もちろんこの中に46ですね。私たちのテーマ聖句があるので、そこに注目したいと思います。でこれちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけど、コラの子っていうのは実はいろんな世代のコラの子があります。で先週竹本牧師も教えてくれましたけど、時々詩編を読んだ時にその事件っていうか出来事が特定できる場面もあれば特定できないことが多いんです。結構詩編はいつ書かれたっていうのは特定できないことが多いです。これはあくまでも推測です。いろんな意見があるので、まあ、これは絶対だとは言わないでください。多分42、44、45、これはなんとなく、ダビデの時代だと考えられます。一つのヒントはこのマスキルっていう言葉です。マスキルっていう言葉はちょっとあまり意味がわからないんですけど、ダビデが王様だった時の礼拝の時のマスキルっていうのはスタイルでした。その音楽のスタイルによって大体時代がわかります。もしかすると、なんですね、まあちょっとだってね、R&B 的なところだったらもしかするとアメリカの60年代かもしれません。ディスコね、ディスコって言ったら多分ポンって上がるのは大体70年代のアメリカとか。わかります。その時代によって、なんか音楽の種類によって大体時代がわかります。で46から48はおそらくダビデの時代よりちょっと遅いんですよ。100% 分かりませんけど、もしかすると 700BC かもしれないし、もしかすると補修の後かもしれないです。で49、84、85はおそらく補修なんじゃないかっていう推測があって、そして88は、ヘマンっていう方が、こういう、ごめんなさい、ここじゃない、ヘマンっていう方がコラの息子と一緒に著者として出てくるので、これが大体 979BC だということが分かります。なのでちょっと混乱させて申し訳ないんですけど、いろんな世代のコラの息子たちがいたということを理解していただければいいかなと思います。一人で頑張ったわけじゃないですか。でこれはすごく大事な質問ですけど、この詩編において作者はどのような状況にあり、どのような感情を持っていますか。 読んでいく詩編にはやっぱり作者のストーリーがあります。何かの出来事、何かの感情、何かの思い、何かの不安、何かの心配で、それを感情を含めて言葉にして歌にしているわけですね。で、私たちはそれをまあ何千年後読んでるわけですね。で、このストーリーと私たちのストーリーが少しでもリンクすると、そこに共感があり、おそらくそこに感動があるんじゃないかなと思います。ね、さっき私が言ったように、あ、50代になって死んだ人のことを考える、自分もいつか死ぬんだというふうに考えている竹内まりやさんの歌、あ、そういうことを考えながら歌を聴くとまた違う響きがあるわけです。ダビデは苦しんでる、嘆いてる、不当に責められてる、ひどいこと言われてる、10年間追われて洞窟生活、本当に神様が祈りを聞いてくれなくて辛くてしょうがない、なんかその気持ち分かるような気がする。自分が何年もこれを祈り続けた、求め続けた、でもなかなか答えがない、なかなか状況変わらない、自分が変わらない、周りが変わらない、なんで自分ばっかりが嫌な気持ちをしなきゃいけないのかと思っている人がダビデの詩を読むと、そこに共感して、それがあなたのストーリーになると思います。で、これあくまでもちょっと推測の部分になってしまうと思うんですけど、コラの子孫たちはどういう思い、どういう感情を持ってこの歌を歌ったかということを考えながら、ちょっと今日は進みたいと思います。最初のポイントはこれです。未来は明るいです。未来は明るいです。なんで未来は明るいというポイントにしたかというと、これからコラの子たちの辛い、暗い過去に触れていきたいと思います。80年代、もしかするとこれ歴代一の映画かもしれないんですけど、はい、バックトゥザフューチャーが触れます。アベンジャーズエンドゲームに触れたいところですけど、ネタバレになっちゃうのでそれはちょっとよしときます。バックトゥザフューチャー見て大事なことを忘れます。過去は変わらないが未来は変えられる、まあ、この映画だと過去は変えられるんだけど、我々にはできない。過去は変わらない、でも未来は変えられる。これってすごく我々にとって希望のメッセージです。皆さんにさまざまな過去があります。自分の家族の過去、自分の個人的な過去、両親の過去、もしかすると私たちの教会の過去、いろんな過去があります。もちろん過去を遡ると素晴らしいこともある、でも多くのよろしくないこと、辛いこと、思い出したくないこと、恥ずかしいこと、みっともないこと、辛かったこと、そういうこともあると思います。実はコラの子たちにはものすごく暗い過去がありました。コラの先祖、コラ一代目が紹介されるのは民数記16章です。これはモーセの時代です。まあ大体1200から1400 BC のあたりであります。ここでわかるのは、コラはレビ族でした。レビ族っていうのは神様から特別に選ばれて、祭司、生まれた時から特別に選ばれた祭司でありました。何が起きたかっていうと、コラと、ダタンとアビラムという人たちが、多くの人たちですね、仲間たちを、250人の仲間を集めて、彼らはモーセとアロンに対して不平不満がありました。多くの仲間を集めて、二節に書いたのはモーセに反逆したと書いてあります。このことをモーセとアロンに言いました。あなたたちは分を超えている、共同全体、彼ら全員が聖なるものであって、主がその中におらぬのに、なぜあなたたちは主の会衆の上に立とうとするのか、というようなことをモーセに話しました。続けてみましょう。モーセは神様から言葉をもらって返事しました。レビの子らよ、聞きなさい。もう一度、この3人はモーセとアロンだけ特別に性別された、特別に選ばれたということを文句言ってるけど、違うんですよ。 特別に選ばれたのは自分だったんですよ。モーセはレビではなかったです。モーセは好きでイスラエルのリーダーになったわけじゃなかった。彼はやりたくなくて逃げたくてしょうがなかった。彼らはレビ族っていう特別な仕事、実は彼らはお金に困らなかったんですよ。生まれつきレビ族で勉強しなくても受験しなくても終身雇用が保証されました。何もしなくても共同体の献金から彼らは食べられたんですよ。何もしなくても歌が下手くそでも上手くても喋れても喋れなくても言語力あってもなくても彼らは礼拝の担当を任せられました。でそれを彼らは付属としたわけですね。そしてその上あなたたちは祭司職務も要求しました。彼らはモーセとアロンに逆らったつもりだったけど、そうじゃなくて彼らは主に逆らった。主に逆らった。コラの先祖の罪を深く掘り下げて、皆さん自分の心と照らし合わせてみてください。まず見えるのは、彼らは感謝がなかった。不平不満が多かった。これがない、これがつらい、自分の役割は目立たない、もっといい仕事、もっといい役割欲しい。願っただけじゃなくて要求しました。彼の罪は妬みの罪です。人と比較してます。なんでモーセとアロンばっかりチヤホヤされるんだ、なんで彼らだけ特別に神様に会うんだ。妬み、まあ被害妄想、自己憐憫、批判的な心、攻撃的な態度。指導者に向けて意見を言ったイコール批判的、私はそういうことを言いたいわけじゃないです。大事なことはこれです。言ってる内容、言ってる態度、そして言ったことの影響、これって結構微妙です。うまくやればそのようなことは建設的な意見で御国を作り上げる立派なことになることになるかもしれないけど、もしかすると気をつけていかないと反逆になる可能性があります。よく考えたらいいかなと思います。彼は高慢だった。主を恐れてないし、モーセも尊敬してないです。なかなかモーセに向かってそんな態度は取りづらいんじゃないでしょうか。そして聖書が書いてあることは、モーセが一番誰よりも謙虚な人だったと神様はそう言っています。分裂文化を場を起こしました。ここで一つ私たちの教会に注意したいことがあります。この10年間私たちはいろいろ心理学の勉強をしたりとか、人のことをよく知る、性格のことを知る、スキーマの勉強とかコーピング反応とかしてる。これはこれで構いません。スキーマ的に話すと、欠陥スキーマがトリガーされて、見捨てられスキーマがトリガーされて、ちょっと権利要求があるのでああいうふうに話しちゃった。違うんですよ。コラとこの二人はとんでもない罪を犯しました。これはモーセに対してではなく神様に対してとんでもない罪を犯しました。最近皆さんは罪を罪として見ていますか？罪は許されるものです。罪は告白するものです。罪は神様によってメタノイア、悔い改めに至るものです。スキーマは過去のことで変えられないです。スキーマは下手すると言い訳になるし、親のせいにしてます。何々スキーマだからこうだ。言葉を変えると、私のお父さんのせいで私はこんなわがままだって言ってることと同じです。そこには希望もない、変化もない、責任もない。そしてそれは神様の前で正しくないです。罪は罪としてみなしていきましょう。高慢は高慢です。わがままはわがままです。不平不満は不平不満です。 そして罪には罰があります。これ結構厳しいですよ。神様は怒りました。別に感情的に怒っているわけではないと思いますけど、神様はこの罪に対して優しく対処しないです。コラ、ダタン、アブラハム、ね、神様が言ったのはみんなから離れろ、この人たちの近くにいると巻き込まれてみんな滅ぼされる、彼らの罪のおかげであなたたちは滅びる。血が開いて彼らを飲み込みました。250人がそのまま血に食われて滅び去った。火は250人を焼き尽くした。反逆者全員が神様に滅ぼされた。そしてこれは警告の印となりました。これがコラの先祖の暗い過去です。残念です、悲しいです、悲劇的です。これはイスラエルの歴史の中でもとっても残念なことであります。でもこの暗い歴史的な出来事の中にちょっとだけ神様の恵みの光が見えてきます。後々民数記26章の11節に書いたのは、コラの子たちは死ななかった。ダタン、アビラム、みんな聞いたことないですよね。なぜかっていうと、ダタンとアビラムの子孫はこの地上から消えたから。でも神様はコラは死んだ。でもコラの子孫たちは神様は生き残らせてくださいました。なぜかわからないです。これはただただ神様の恵みです。もしかすると神様は彼に特別な計画をもたらしたのかもしれないです。支援において作者はどのような状況になり、どのような感情を持っていますか。先ほど言ったようにこれは推測かもしれないですけど、私は少し今のことを読んで共感できることがあります。かつて東南アジアに住んでた時にうっと思う場面がよくありました。まあシンガポールとかインドネシアとかマレーシアに行くと、まあ、あんまりこれは言うと怒られちゃうんですけど、私たちの祖父または父親の時代、私の父も兵隊さんでした、ね、日本の軍隊が70年前80年前にやったこと今でも記されてます。決して誇りに思わないです。なんか気持ちが悪いです。恥ずかしいです、ね、それぞれの家族の中に恥ずかしい過去があると思います。もしかすると私たちこの教会の30年間の歴史を遡る中でもいいこともある中で辛い過去もあります。私たちは過去を変えることはできません。過去は過去です。でも未来をどうするかはこれからです。でも未来を変えるためには過去を見せられたこと、学んだこと、私たちは忘れてはいけないのではないかなと思います。最近思うことは、私たちは結構振り返らないです。簡単に忘れます。何かがあって一生懸命悔い改めて、あ、乗り越えたと思って忘れちゃいます。だからしばらく経ったら同じ罪を繰り返します。振り返らないんですよ。だから同じことずっと言われるんですよ。で、同じことずっと言われるから傷つくんですよ。ああ、みんなひどい、みんな同じこと何度も何度も言う。でもしかすると本来はあなたがちゃんと立ち止まって力を捨てて聞いてないかもしれない。おそらく彼の先祖にはさまざまな思いがあったと思います。彼はひどい罪を犯して悲惨な結果を招いて、神様を傷つけて家族に恥をもたらして滅ぼされました。私は一生死ぬまで2003年2004年のこと忘れないです。忘れたくないです。別にいい思い出だから忘れたく、そういうことを言ってるわけじゃない。それをなぜかというと繰り返してはいけないから。もちろんその時だけじゃないです。その後もいろんな場面があります。忘れるべきじゃないことはあります。でも神様の恵みによってその子孫たちは感謝して目立たない役割に心を尽くして新しい未来を作った。未来は変えられます。未来はこれからです。私たちは令和になりました。新しい時代です。 私たちの時代、子供の時代、孫の時代、これからです。このコラのとんでもない反逆、罪、滅ぼされたところから先祖たちは、子孫たち、その中の子たちはいろんな役割を持ちました。まず門営の役割、もともと彼は彼の役割でした。レビ族として門を守る。そしてダビデの時代はまだテントでした、幕屋でした、神殿もなかったです。礼拝する場所のガードです。わかりますこれ、皆さん、ダナンダナン見てます、ヒーロー、このガードマンです。でもこの人偉くなっちゃいましたね、事務官になっちゃいました。だからこの人が代わりのガードマンになりました。ガードマンです。その役割を彼らは感謝して喜びました。私はすごく感謝してます。ちょっとガードマンって言ったら失礼かもしれないですけど、うちの教会のアッシャーリーダー、本当に素晴らしいです。朝早く来て、みんなが散らかした椅子を直して、あまり感謝されない仕事で一生懸命やってくださって、だから私スタッフは心配なく毎週礼拝できます。いろんな、音響のみんなの、裏方のみんな、みんなのおかげで素晴らしい礼拝ができてきます。ダビデの勇士になった人がいます。ダビデがサウルから逃げて洞窟に行った時に、30人、または分かんない、もっと多くいたかもしれないですけど、たくさんの勇士が集まりました。その中に、コラ人のヤショボムがいました。あまり彼それは分かんない。中には門を守る人もいれば、中には兵隊もいた。かつてコラはリーダーに反逆した。でもこの人はリーダーをサポートしている、支えている。無名の人だよ、偉くなりたいわけじゃない。そして多くのコラ人はワーシップチーム、素晴らしいですね。うちの教会のワーシップチーム、本当に素晴らしいです。一生懸命練習して素晴らしい心で、本当に心から神様を賛美できる礼拝は特権です。彼らの役割は、まだダビデの時代は神殿が完成されてないけど、ほとんど礼拝の形は整ってました。礼拝のための音楽の担当者でした。担当者でした。もちろん中に音楽の才能がある人もいれば、みんながみんなそうじゃなかったと思います。そこまで音楽の才能がない人は、もしかするとシンバルの役割かもしれない。多分シンバルってあんま才能がいらないと思います。あの指揮者を見てて、指揮者がフンってやったらボーンってやればいいんですよ。あの、分かる、その音感、音痴でも構わないです、指揮者がコーンってやったらバーンってやればいいんですよ。みんなに役割があります。先ほどね、88章エズラ人のヘマ、こういう人たちがコラの子たちとやった。過去から学んで謙虚に刺さられて、神様からもらった役割を喜んでいました。皆さん、ここにいる一人一人は神様から特別な役割をいただいています。喜んでやってますか？みんなの前で立って目立つ役割もあれば、誰もわからない、目立たない、感謝されない役割、さまざまな役割があります。でも神様のためだったら、どれも同じ尊いものです。人のためではなく、エゴのためではなく、自分の栄光のためではなく、神様に仕える教会になりましょう。で、時々ね、私は理解できないんですけど、人は、あ、ちょっと今自分の心が良くないからアッシャーできないですとか、ちょっと自分の信仰が弱いから子供のクラスの先生できないです。私はその発言理解できないんですよ。本当に心が良くないんだったら、1日2日断食して、一晩中お祈りして、悔い改めた心で変わりたいっていう思いで子供のクラスの先生やればいいじゃない。子供たちに、おじさんはちょっとやらかしちゃいました、最近わがままでした、ごめんなさい、でも今本当に変わりたいと思います、みんなも変わろうね、それってね、力強い子供のクラスだと思います。多くの生産式は人が素晴らしくなった完成の話じゃなくて、リアル現在形の悔い改め中、それは生きたメッセージで素晴らしいです。十分じゃないと思いながら、震えながら、緊張しながら、勇気を持ってここで人生を話している、なんと素晴らしい姿か。一人一人に役割があります。みんなで神様を賛美しましょう。メタノイアは希望です。 はい、ちょっとジュビリーの方に切り替えて、皆さんジュビリーの決心シートちゃんと記入してください。そして持ち歩いてください。これから何週間ごとにこの記入したものが変わるかもしれないです。皆さんのジュビリー後のメタノイアはいかがですか。今日感動しました。中学生の、話を聞いて、まあ、中学生と一人中学生に見えた中学生じゃないお母さんもいましたけど、みんなそれぞれ弟子もいる、弟子じゃない人もいる。素直に自分の感じたこと、すごく感動的です。で、私は自分の、悔い改め話したいと、必ず、まあ、今回もそうですけど、ゲストが来ると質問します。フィードバックください。フィードバックというのは何か良くない点、大体いいこと言ってくれるんですけど、いいことはいいから変わるべき点言ってください。で、高校生たちと時間を過ごしてコーヒーショップで成長するべき点、変わる点言いました。彼はこう言いました。これは特にタケシと、学びじゃない、タケシと教会で感じたこと、okay、この言葉を言いました。これは文化的な問題かもしれないけど、なんかみんな悔い改めくる、リペンテンス、リペンテンス、リペンテンス、リペンテンス、okay、ね、まあいいんだけど、なんかすごくネガティブに感じる。あんまり変わる喜び、解放、ハレルヤが感じない、なんか悔い改め、悔い改めみたいな、okay、あ、なるほど、ココン、ありがとう。僕は悔い改めについて悔い改めないといけない。ああ、なるほど、okay。リペンタンスのリペンタンスをしようと思って。Okay、ありがとう。素晴らしいアドバイス。なので、じゃあどうやってやろうかなと。まず言葉から変えようかなと思って、いろいろ考えましたね。ね、メタノイア。よくありますね。私は十分に行って、フンさんの説教を聞いて、自分が怠けてて、羊飼いじゃなくて、まあ、今ちょっと大地の真似だけど、本当に僕は悔い改めなきゃいけなくて、これここまで変わらなかったら、明日切腹いたしますとかね。なんかでもね、メタノイアはそうじゃないんですよね。メタノイアは神様に出会って方向転換する。別に泣いてもいいです、苦しくてもいいです。でもやっぱりメタノイア、そこに希望があるんですよ。ごめんね、ね、本当にメタノイア、okay？ ね、メタノイアね、どうですか。私ジュビリーって今メタノイア中。ジュビリー前は怠けてた、朝寝坊好きだった。今メタノイアして朝6時半に起きてちゃんと QT 取ってる。今メタノイア中です。私は、ね、子供に怒鳴ってばっかりだ。私メタノイア中で、ね、本当に子供に自分の変わるべき点を聞くようになった、優しくなった。ただ変わるだけじゃなくて、神様に出会って変わるのがメタノイア。もう一つ候補がね、これあんまり、あー、また漢字間違えた、okay？ 皆さんこれね、親近感ないですかね、仮面ライダー1号2号。いや、僕は全部1号2号 V3 の変身覚えてます。今はやりませんけど、okay？ Okay？ 変身なのかこっちの変身なのか、okay？ 身が変わる心が、これ結構メタノイアに近いんですよ。メタノイア、ね、心と思いが変わる、はい。仮面ライダー好きな人は、私は今変身中です、okay？ かつては超自己中だったけど、今変身してイエスのように使える人になる、okay？ それも素晴らしいかなと思いますので、後で投票したいと思います。はい、コラのこのメタノイア、力を捨てて神様を信じる。コラは力を捨ててなかった、力んでた、自分でリーダーになろうとした、自分の手でリーダーを倒そうとした、自分が支配しようとした、コントロールしようとした、力ずくでやった。でもコラの子たちは力を捨てよう、 Be still、 自分じゃない、神様をあがめよう。これも誰か違うコラの子、ね、私は剣とか、ねね、私は、槍とか、ね、矢とか、こういうものを頼りにしない。私が頼りにするのは神様だ。神様が勝利をもたしてくれる。私は以前、私の先祖コーラは自分の名を高めようとした、自分が歴史に残ろうとしてリーダーになろうとして野心でいっぱいで、でも私はそうじゃなくて、神様の名を、ね、世々に限りなく伝えます。神様が国々をコントロールしています、ね、神様が、ね、王として君臨される。私じゃない、人間じゃない、神様が王である。神は聖なる王座についている。わかります、そのメタノイア。人を持ち上げるんじゃなくて神様を持ち上げる。頑張る教会から神様を信じる教会、okay？ 力むんじゃなくて、我々はウェイトリフターじゃなくて、力むんじゃなくて、okay？ ね、力まない、神様を王として崇める。どんどんいきましょう。コラのこのメタノイア、感謝、謙虚さ。最初のコラは 不平不満だらけだった。自分が門を守るのが不満だった。でもコラの子孫はどうですか、ね、私は、ね、神の家の、ね、門、ね、門口に立っていることだけで嬉しい、ね、I would rather be a doorkeeper in the house of God。 もう私は入れなくてもいい、コンサート聞けなくてもいい、外のアッシャーでいい、もうこの近さでいい。私はチケットが入らなかったので、東京ドームの外でもう漏れる音で十分、ここの場所にいられるだけで特権です。その謙虚さ、その感謝です。一人一人に大切な役割がある。私たちは今小グループがある教会です。でも小グループが成り立ってないです。小グループが生きた、動かした、一人一人が活躍してる、一人一人がファンクションしてる、一人一人でそこに大事な役割があって貢献してるのが本当の教会です。皆さんの小グループが教会です。インフィニティウォーみたいにね、みんながふわーってね、散ってしまって、あなたの学び会だけが生き残ってくれたら、皆さんでこの東京の人を救ってくれますか。あなたの小グループが教会があればそうなるはずです。先ほど話しました。これが僕の学び会でした。彼がリーダーでした。彼は素晴らしかった。私は自分の寮でこの人、この人、伝道しました。でも聖書の勉強できなかった。下手っぴでした。ジェフが全部リードしてた。私は忠実に聞いてノート取った。二人ともバプテスムを受けました。このジェイミーという人、彼はアシスタントリーダー、彼はソングリーダーもやってました。彼は本当に天才でした。彼は MIT から学士号を持って、今バークレーで修士号を持っていて、彼は歌もうまい。そしてありえないのは、一緒に中華料理ですよ。そしたらいきなり、ブブブブってね、北京語で喋るの。はぁって言って。北京語の授業を取った。僕のルーメイトはチャイナ出身だって。そして、そしたらいきなり漢字書き出すの。ありえない。この人はすごいよ。3ヶ月で韓国語ペラペラになって、韓国ミッションチームに行った。その1年前、ペラペラじゃない僕、ペラペラじゃない僕は日本に行きました。OK、まあいいや。もう一人のウォーレンという人は、彼は中国人で、彼は香港の教会を助けに行きました。みんなが何か役割を見つけました。それが小グループです。OK、どんどん行きましょう。コラのメトナイは人からの承認ではなく神様に満たされる。私たちは人間的な教会です。人に頼りすぎです。神様とつながらずに、神様に祈らず、何か困ったことがあったらすぐ人にぶつける。嬉しいことがあった時も神様賛美しないですぐ人にぶつける。私たちは人間的です。承認をされたいのはみんな山々です。承認されるべき方は神様であり人ではないです。私たちにはさまざまなニーズがあります。一人では生きていけないです。一番満たしてくださるのは神様です。人ではないです。詩篇の84章、私の魂は耐えりそうです、身も心も叫びます。先ほど私は中二の人と勉強しました。その人の悩みは、その人はそう言いました。聖書に書いてありますね、父と蜜を植え乾くように聖書を植え乾く。自分はなかなかそれできてないんだ。毎日クワイエットタイム取ろうとしてんだけど、なかなか毎日できないんだ。僕はもう泣きそうになった、感動して。はって言って、中二で、はすごく神様により頼もうとしてる。分かってないことが多い。クリスチャンでもない。でもその彼は神様を求めています。鹿が水を求めるように、神を求めようね。上乾く、喉乾いた、神様ください。私たちは毎日乾きます。毎日穴だらけになります。神様を求めましょう。受け身じゃなくて、乾き求める。自分から自ら、自分から自ら神様を求める。一生懸命祈る。ここで人生が変わりますね。見て、わかりますね。これ大地君、わかります?メタノイア中ですよ。わかります?この上乾いてる態度。伝わりますよね。 Okay? 素晴らしいです。Okay? はい、なので、まず充実したキューティー、神様と時間を持ちましょう。一つ具体的なチャレンジとして、私たちの教会は自分が神様の関係で学んだことを全然話し合ってない。LINE グループで飛んでこない。昔はよくあったけど、この10年間、聖書を開いて交わりしてるのを見たことない。別に私たちは聖書を開いて周りの兄弟姉妹たちを戒める、そういうことを言ってるわけじゃないです。聖書を開いて自分が最近作り変えられたこと、感動した聖句、分かち合ってるのを見たことないです。やってるかもしれないけど私は見たことないです。実はみんなやってないと思います。音漏れで聞こえてこないです。みんな問題、これあれ、不平不満、それいいんですよ。でも人生変わる神様と時間を持ちましょう。それを分かち合いましょう。時々喜びにあふれたキューティーかもしれない、時々嘆きにあふれたキューティー、それでもいいです。リアルな神様との関係を分かち合っていきましょう。はい、最後にソングライティングに挑戦しましょう。はいはい、恥ずかしいでやります。いいですか、大丈夫、すぐ終わります。はい、まず題名からたけしの詩編、楽器なし、振り付けできない、アメリカの発音、はい、これは状況ですけど、3月のバプテスマがり、ジュービリーは最高だった、神様、ティーンの救いは感動的でした、家族関係の和解は神様の偉大な働きです、ハレルヤ、その後嫌なアポがあった、祈りを聞いてください、ローラの本の翻訳大変、時差ボケつらい、毎朝4時起き、5時からホテルのジム、でも頑張るぞ。ローラの本に救われた、神様を賛美することだ、神様偉大だ、人はどうでもいい、この神様に向けよう、嫌な思いに支配されたくない、神様助けてください。そして桜見て、東京の桜美しい、アメリカにも実は桜が咲いていた、神様の美しさは桜のよう、言葉を失う、神様が作った自然は偉大、心が癒される、ジュビリー感動、神様素晴らしい、この教会最高、誇りにも涙が出る、神様ありがとう、力を捨てよう、死で私は神、この日本で神が必ず崇められる。はい、以上です。はい、全然才能がないです。はい。で、ごめんなさい、拍手しないでください。これは、なんでやったかっていうと、皆さんにやってもらいたいです。皆さんに自分の学び会で、自分たちの詩編を作ってください。で、何をすればいいかと、まずね、最近の嘆きを、ね、書いてください。嘆き。ね、先週、竹本牧師から学びました。嘆き。ね。ね、私の部長。神様、嘆きたいです。部長のこと嘆きたいです。どうか、命の別状がない中で、軽い交通事故に遭いますように。彼が青森県に飛ばされますように。神様に嘆きたいです。かもしれないです。で、ね、嘆き。なんでこれ？なんでこれ？何この人？何この出来事？仕事、家族、あれ？で、そして、神様を賛美したい。この両方のものがあれば、そこに詩編があります。お互いの嘆きを分かち合って、そしてお互いの嘆きを祈り合ってください。お互いの感謝と賛美を分かち合って、お互いに感謝と賛美をやってください。そして本当にアーティーな人だったら、そこに楽曲をつけてください。Okay? 私は先ほど言ったように、僕のには楽曲もなし、振り付けなしです。Okay? 私はそういう才能がないです。楽しいですね。Okay? 楽しいです。別にこれが出版されるわけでもあるし、みんなに公開するわけじゃないんですけど、リアルな神様との関係、okay? でこれが私たちのリアルな神様との関係になります。詩編の作詞家はあなたです、okay? 未来は明るいです。個人的にも家族的にも教会にもさまざまな過去があります。これが変えられなくても、今これからどうするか、それは私たちにかかっています。神様と共に明るい未来を築いていきましょう。メタノヤは希望です。希望です。神様が許してくださいます。神様が力を与えてくださいます。神様は必ず私たちを変えてくださいます。ぜひ皆さんと一緒にたくさんの賛美の歌を一緒に作っていきましょう。ありがとうございます。